石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、先週気になるのコーナーで一票の格差について触れていただいたんですけれども、
そうでしたね。
法律や憲法について全然わからないんですね。いろいろ気になることがあるんですけれども。
なるほど。私もまあ、国会議員で、まあ、法律を取り扱う立場にありますが、今日はゲストとして法律に大変詳しい方をお迎えしているので、ゲストの方にいろいろと伺ってまいりたいと思います。
はい、
公明党青年局次長の国重徹さんです。今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
国重さん、自己紹介をお願いしていいですか。
はい、
お年は
37歳。
37歳。ご出身はどちらですか。
大阪市です。
大阪市。石川さんとどういったつながりがあるんですか。
実は石川さんは高校の剣道部時代の一個上の先輩になるんです。
石川さん剣道をしてらっしゃったんですね。
実は高校時代剣道部員だったんです。
そうなんですか。
でも私はなんちゃって剣道部員でほとんどちゃんとやっていなかったんですけれども国重徹さんは地域の大会で優勝したりとかもしたことがある。あ、
そうですか。
もうね、剣道少年だったんですよね。
その大したことありませんけどね。
はい、どういったご家庭で育ってらっしゃったんですか。
父はうどん屋をしてまして、私3人兄弟での長男で弟と妹がいました。
はい、どういったお子さんだったんですか。ご自分で言うのもあれかもしれないですけど、
まあ、ごくごく平凡で活発な子だったと思います。小学校の時は公園に行ってですね、そこにいる鳩を捕まえて服の中に入れて持って帰ってですね。
どうしてですかそれは。
でそれでですね、伝書鳩にしようと思って、
は
あ、で私の名前と電話番号を書いて連絡くださいというのを書いて解き放つんですけど、自分の家の屋根にずっと止まったままにいて、電書鳩の役割果たしてない。
飛んでてくれなかったんです。
すごい面白い
活発な子供だったんです ね、
はい、一般のイメージからしたら弁護士さんといったらやっぱり勉強が得意でというイメージでしたけど、本当に全然勉強しなかったんですか。
石川さんは本当に優秀な方だったんですよ。
そのことです。
私は剣道ばっかりやってましたので、まあ、本当そこそこというぐらいで。
小学校中学校高校とずっと剣道をやってたんですね。
そうですね、小学校の高学年から高校まで剣道をやってました。まあそれまでほとんど勉強らしい勉強してこなかったですので。
20歳の時にそういうふうに決意されたんですか。
そうですね。で、まあ、受かるのが結局27までかかったんですけれども、まあ、その間に先ほど私3人兄弟って言ったんですけれども、まあ、4つ下の妹がですね、突発性の転換の発作が起きて、まあ、お風呂場で倒れて急死するということがあったりですね、あと、まあ、はい、父親が進行性の末期がんで、まあ、余命3ヶ月と宣告を受けたり、まあ、様々なことあったんですけど、まあ、周りの方が本当にあったかくて、その方たちのもう激励のおかげでですね、もう頑張って受かれたということですね。
20から勉強を始めて27年間、何度もやっぱり失敗することもあったわけですよね。
そうですね、はい、だから打たれ強くなりましたよ。
国重徹さんは剣道部で、剣道少年で、お父さんもその時は剣道部員で一緒に剣道やってたんですけど、今プロボクサーでライトフライ級でね、新人王も取った、もう素晴らしい活躍ですよね。
いやいや、もう新人王とか取ってますけど、剣道部の時は補欠でしたからね。
お名前は何ておっしゃるんですか。
国重隆と言います。
隆さん、
弟さんがね。
では弁護士になってからのお話も伺いたいんですけれども、弁護士になって今って何年くらい経つんですか。まあ、
7年から8年ですね。
弁護士の活動大変だったんじゃないですか。いろいろと
借金を何百万何千万円抱えていて、でも経済的精神的に追い込まれて、もう自殺しようかなというようなことを考えてた方もいらっしゃいますし、
はい、
だけど、まあ、安心していただくことが一番大事なんですね。もう大丈夫ですよということで言って、まずは安心していただくと、でそこから出発ということですね。
私弁護士の方というと喋りが達者な方というイメージだったんですけども、聞き上手でもいなきゃいけないんですね。
もうおっしゃる通りです
ね。え
やはり依頼者の方というのはすぐに本音を言ってくれるわけではないですし、そのどうやってその本音を聞き出すかで、やはり皆さん自分の言いたくないことというのは人になかなか言わないですから、弁護士にも信頼関係できるまで本当のところというのは言ってくれない場合もあります。例えば、まあ、上司からセクハラを受けた、こんなことは男性には相談しにくいことですよね。そういう時に本当に信頼関係ができないと本当のところ話していただけない場合もありますし、その話しやすい 環境雰囲気というのを作るということも非常に大事ですね。
国重さんはあれですよね、子どもの人権に関する取り組みもずっとやってこられたと思うんですけれども、はい、それはどういうことをやってこられたんですかね。
例えば子どもの権利委員会というものに入ってまして、子どもの人権110番という無料法律相談をまあ担当してましたし、児童虐待とか少年事件、でまたいじめ不登校とか、そういうような子どもの権利に関してもまあ積極的に関わってきました
ね。そういう事件にまあ巻き込まれてしまった、あるいはまあ事件を起こしてしまった少年たちにどういうふうにこう接して。
そうですね、まず少年というのは心を開いてもらわないといけないですから、何でもこちらも話をしてまず信頼関係を築いていく。で、犯罪を犯したその少年というのはテレビ番組とかで見たらこれもとんでもないと思われるかもしれないんですけど、実際はですね、本当に両親への思いを持っている少年がほとんどなんです。私が見てきた少年で親への思いを持ってないというのはほぼ皆無ですね。でそういう本来はいいところを持ってるんだけれども、まあ、いろんな周りの環境の影響を受けたり、少し家庭環境が複雑になったりしてですね、道がそれていったような子がいますので、まあ、その子のまあ本来の良さを引き出せるようにいろんな会話をしたりですねしていくんですけど、本当に少年というのは成人と違ってすごい変わりやすいんです。こっちが情熱を持って関わっていけばいくほどもうどんどんどんどん変わってきますので、そういう意味では非常にやりがいというのは感じます。
なんか思い出に残るようなエピソードとかあればぜひ教えていただければと思いますけど、
少年事件ありまして、で、まあ、ある少年が、まあ、刑務所に入ったんですけれども、で普通弁護士としては仕事はもうそれで終わりなんです。でも、まあ、その少年がきちっと更生するまで、まあ、関わっていこうというふうに約束しまして、でずっとその彼が刑務所に入った後も定期的に手紙を書いて、で夏お盆休み弁護士あるんですけども、その時に会いに行ってですね、で話をして、で出てきたら、まあ、20歳過ぎるから一緒にその時はお酒飲んで行こうなということで約束しまして、それ目標に頑張れよということで言いまして、彼が20歳を過ぎて出てきてですね、で一緒に焼肉を食べて、まあ、お酒飲んだんですけども。
あ、そうですか、実際に。
はい、でその後に、まあ、彼が就職決まりましてですね、本当に喜びのメールをくれて、就職決まりましたと、で一生の兄貴と呼ばせてくださいみたいなことを言ってくれて。
そんなつながりまであるとは知らなかったです。
はい、
弁護士さんの中でもやっぱり熱い思いの方もたくさんいらっしゃるんですよね。
まあ、本当に私の方がね、いろんな勉強させていただいてます。やはり弁護士も非常にやりがいのある仕事ではあるんです。でただ、まあ、弁護士というのは今ある、まあ、法律を使って目の前の、まあ、お一人お一人の、まあ、困難の解決のために奔走してきたんですけれども、次は法律を作る立場としてですね、より使い勝手のいい、より多くの苦しんでいる方を救っていくための、そういう法律を作る仕事をしていきたいということで、政治への道を決断したということです。
今ね、地元、まあ、この花区、西淀川区、東淀川区、淀川区で、まあ、走り回っているわけですけれども、それぞれ、まあ、地域見ててどうですか、魅力とかこういうところ変えていきたいなとか、こういうところは本当に素晴らしいなと思うようなところとかありますか。
はい、この花区にはUSJという、 もう日本中から、
はい、
人が集まる、
そうですね、
ところがありまして、また新大阪駅は大阪の玄関口ですし、本当にいろんな庶民性あふれるところがありながら、そういう USJ みたいなところがある、さまざまなところがある町ですね。
どういうふうにこうその地域を変えていきたいなとか、今抱えている課題っていうのはどういうふうに見てらっしゃいますかね。ま
あ、先日関西大学の大学院の宮本勝弘教授と、まあ、お話をさせていただいたときに、まあ、大阪は食い倒れの街なんだと、でその大阪関西を活性化させるために、まあ、食を含めた観光産業をしたらどうかというような提案いただきまして、またそういうところをしっかりと考えて実現できればいいなというふうに思ってます。
石川トークランニングも大阪を元気にしたいという思いでやってますの で、
ね、ともどもに、ね、頑張っていきたいと思いますし、はい、まあ、同世代でもともと高校時代から本当によく知っている国重徹さんなんで、力を合わせてこの大阪元気にしていけるように頑張っていきたいなと。これまで弁護士として本当に弱者の救済のため、人のため、子どもたちのために頑張ってきた人間ですので、ね、力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はいろいろなお話ありがとうございました。